本日の聖書朗読箇所はマタイの福音書27章35節から44節です。司会者が拝読させていただきます。彼らはイエスを十字架につけてからくじ引きを引いてその衣を分けた。それから腰を下ろし、そこでイエスを見張っていた。彼らはこれはユダヤ人の王イエスであると書かれた罪状書きをイエスの頭の上に掲げた。その時イエスと一緒に二人の強盗が一人は右に一人は左に十字架につけられていた。通りすがりの人たちは頭を振りながらイエスを罵った。神殿を壊して三日で建てる 人よ、もしお前が神の子なら自分を救ってみろ。そして十字架から降りてこい。同じように祭司長たちも律法学者たち長老たちと一緒にイエスをあざけって言った。他人は救ったが自分は救えない。彼はイスラエルの王だ。今十字架から降りてもらおう。そうすれば信じよう。彼は神により頼んでいる。神のお気に入りなら今救い出してもらえ。私は神の子だと言っているからだ。イエスと一緒に十字架につけられた強盗たちも同じようにイエスを罵った。聖書箇所は以上です。それではガキア神学生にユダヤ人の王という罪状と題して御言葉を取り継いでいただきます。
皆さんこんにちは。またライブ配信 YouTube でご覧になっている方も皆さんこんにちは。いつも神学校の学びのためにお祈りくださってありがとうございます。そして今日皆さんとご一緒に御言葉を分かち合える機会をいただいて本当に感謝します。今日はですね、2020年度の最後の日曜礼拝ですね。今年度を振り返るとこうとてもアップダウンの激しい年度だったなと思います。去年も同じ時期にこの時期にメッセージをさせていただいたんですけれども、この礼拝堂が使えなくなってしまって教会の房子さんのご自宅でメッセージを撮影させていただいてそれを配信するということをしたということを覚えています。その頃に比べると今のビデオ編集とかライブ配信の技術は飛躍的に良くなっているなというふうに思うんですけど、そして何より多くの方と一緒に礼拝を持つことができるというのが本当に恵みだなと感じています。一見この1年というのはこうダウンですよね。この下がっていく方が多かったような気がするんですけれども、その都度神様がこうアップしてくださるというか引き上げてくださるというのをより経験する1年ではなかったでしょうか。そのことを覚えてまず神様に感謝したいと思います。一方で私たちは人生においてもアップダウンを経験します。しかもこうダウンした時の方がより印象的ですよね。とてもよく覚えていると思います。ご自分の不甲斐なさにこう失望することがあったり、または他人との関係のことで後悔することがあったり、またこう自己嫌悪になってしまうこともあります。そんな時にこう自分に言い聞かせてこう自分で自分をこう振り立たせるようなこともありますが、それでも限界があります。誰か他人に寄りかかってもその人にも限界がありますね。私たちは程度は人それぞれ違うとは思いますけど、どこかでこう自分を引き上げてくださる、引き上げてくれる存在が必要なのではないかなと思います。イエス様はそんな私たちを引き上げてくれる存在ですね。そしてこの受難週、先ほど松本先生もおっしゃってくださいましたが、受難週やイースターの時期に見ている十字架というのがその根本的な解決です。今日のお話のタイトルが、ユダヤ人の王という罪状とつけました。それはただの罪状だったんでしょうか、それともユダヤ人の王であることは真実であって 今の私たちに関係のあることだったんでしょうか。そのことをご一緒に考えていきたいと思います。前回は悲しみの道というタイトルで松本先生が語ってくださって、イエス様が通られた痛みをリアルに語ってくださいました。特にクレネ人シモンの視点を追いながらイエス様の十字架に向かう様子を描写してくださいましたね。個人的にはイエス様がこう鞭を打たれる描写に皮膚が裂けて肉が裂けて骨が見えてしまうぐらい鞭打たれたっていうのを想像すると、いつも身の毛のよもよだつような思いがします。そんな痛みを超えてさらに苦しい十字架へと向かって行かれました。そしてそれが私たちの罪のためだったということを知った上でその姿を想像すると、心にグッとくるものがあります。今日はその十字架上での出来事の一部を見ながら、私たちにとっての十字架の意味についても考えていきたいと思います。松本先生がメッセージ、CS メッセージの方でかなり語ってくださっていて、結構被っているところも多いんですけれども、そこをちょっとご利用して今日はお話ししていきたいと思います。まずですね、今日読んだマタイの福音書なんですけれども、これはユダヤ人に向けて書かれた聖書、福音書だと言われています。それはキリストこそが旧約聖書で予言されていた救世主だということを強調しているからですね。今日読んでいる箇所も私たちにとっては何気ないストーリーに見えますけれども、旧約聖書をよく知っていたユダヤ人にとってはイエスがキリストだということを裏付けるものになっています。ちょっと小さくて見にくいかもしれませんけれども、ほとんど、一節ごとにこう旧約聖書の予言が書かれていますね。イエス様が生まれる500年から、1000年ほど前にすでにイエス様が十字架にかかって死なれるということは予言されていました。十字架の周辺で起こる事細かなことさえも正確に予言されていたんですね。松本先生から人類救済計画について学んできていますけれども、神様の主権によって計画によって寸分の狂いもなくその神様の計画が進んでいるんだなということをこの箇所、旧約聖書と照らし合わせるとよくわかります。今日の聖書箇所では大きく3つのグループによって、イエス様が罵られていることを見ることができます。一つ目はローマ兵ですね。35節、彼らはイエスを十字架につけてからくじを引いてその衣を分けた。この彼らっていうのは、ローマ兵のことです。先週の松本先生の話でも先ほどもありましたが、ローマ兵たちもイエス様を罵って肉体的にこう傷つけました。鞭打ちをして茨の冠をかぶせたのもローマ兵ですね。そしてイエス様が身につけていた布っていうのは一枚の布でできていて、でローマ兵たちはそれを奪う権利がありました。一枚の布っていうのはこう切り分けると価値が下がってしまいますので、兵士たちはそれをくじを引いて誰のものになるかを決めたわけですね。ヨハネの福音書の19章の23節24節を見るともう少し具体的なことが書かれています。失礼しました。さて兵士たちはイエスを十字架につけるとその衣を取って4つに分け、各自に1つずつ渡るようにした。また下着も取ったが、それは上から全部1つに折った縫い目のないものであった。そのため彼らは互いに言った。これは裂かないで誰のものになるか、くじを引こう。これは彼らは私の衣服を分け合い、私の衣をくじ引きにします、とある聖書が成就するためであった。 それで兵士たちはそのように行った。これは詩編の22編の18節の引用です。イエス様は衣を剥ぎ取られました。しかも衣って言っても下着と書かれてますね。もう取られたので、まあ、何も覆い隠すものがありませんでした。よく、まあ、キリスト像とか絵画では、まあ、下着、まあ、ふんどしのようなものがこう書かれていますけれども、本当はこう何もつけていなかっただろうと言われています。十字架につけられる、貼り付けにされる人は、そういうふうに恥ずかしめられました。そして、このローマ兵たちは、ユダヤ人の王という、まあ、プラカードですね、をイエス様の上に掲げました。十字架刑では、たびたび罪人の罪状がこう頭上に掲げられていました。そして、イエス様の場合は、ユダヤ人の王というのが罪状でした。これはイエス様を、この人王ですよねっていうふうに、まあ、認めていたわけではありません。これには、こいつは自分で王と名乗った結果がこのざまだ。そのような皮肉が込められていました。ですが実際に旧約聖書から見ていくと、イエス様はユダヤ人の王として来られたということがわかります。それはこの世の見る王様ではなくて、神の国の王様として来られたということです。実際、まあ、ユダヤ人たちはこの罪状を、まあ、取り下げてほしい、別の罪状に変えてほしいというふうにピラトに直訴しました。ヨハネの福音書の19章の19節から22節にはこう書いてありますね。ピラトは罪状書きも書いて十字架の上に掲げた。それにはユダヤ人の王ナザレ人イエスと書かれていた。イエスが十字架につけられた場所は都に近かったので、多くのユダヤ人がこの罪状書きを読んだ。それはヘブル語、ラテン語、ギリシャ語で書かれていた。そこでユダヤ人の祭司長たちはピラトに、ユダヤ人の王と書かないで、このものはユダヤ人の王と自称したと書いてくださいと言った。ピラトは答えた。私が書いたものは書いたままにしておけ。ピラトはこの直訴に対してたまたまノーと言ったんでしょうか。私はここにも神様が働いておられたんだろうと思います。そしてヘブル語、ギリシャ語、ラテン語で書かれていたということは、この当時の全世界の人、まあ、ローマ帝国が支配している地域の人々が全員それを見ることができたんですね。ユダヤ人だけじゃなくて他の国民に対しても、イエスがユダヤの王だということが宣言されました。この時のローマ兵たちに焦点を戻しますけれども、彼らにとってはこの日は特に何か特別な日ではなかったと思います。ちょっと杉越の祭りでいつもより忙しいなぐらいに思っていたかもしれません。いつも通り囚人を連行して処刑を執行する、ユダヤ人の宗教的なことは、あんまり関心がない、どうでもいい、ただ自分たちの憂さ晴らしができれば、今が良ければそれでいい。イエス様の行いを少しは耳にしていたかもしれませんし、もしかすると中にはイエス様が罪を犯さなかったということを知っていた兵もいたかもしれませんが、ほとんどのローマ兵は関心がありませんでした。これが一つ目のグループでした。二つ目のグループがユダヤ人ですね。39節の通りすがりの人々、通りすがりの人たちは頭を振りながらイエスを罵った。この通りすがりの人々というのは、祭りの時期で行き交っていた人々のことですね。頭を振るというのは、人をバカにする時の動作だったようです。特に詩編 の中ではその人を罵るときに頭を振るような、まあ、描写が書かれています。杉越の真祭りでたくさんの、まあ、ユダヤ人がエルサレムに来ていて、ゴルゴタの丘っていうのはその通りに面しているようなところでした。ですから通りすがりの人たちもイエス様が十字架にかけられているところを見ることができました。そして40節のこの神殿を3日で壊して3日で建てるというのはマタイには書かれていませんけれども、これもヨハネの福音書の2章の19節に書かれています。イエス様がこう神殿で商売をしている、まあ、ユダヤ人たちですねに向かって、こんなところで商売をするな、まあ、そのように怒って、そして彼らを追い払った時にユダヤ人たちがイエス様に対して、こんなことするからには私たちが納得できるような理由あるんだろうな、まあ、そういうふうに言いました。これはそのイエス様がその人たちに対して言ったことですね。ヨハネの福音書の2章18節から21節、するとユダヤ人たちがイエスに対して言った。こんなことをするからにはどんな印を見せてくれるのか。イエスは彼らに答えられた。この神殿を壊してみなさい。私は3日でそれをよみがえらせる。するとあそこでユダヤ人たちは言った。この神殿は建てるのに46年かかった。あなたはそれを3日でよみがえらせるのか。しかしイエスはご自分の体という神殿について語られたのであった。これはイエス様が働きを始められてすぐの頃ですね。つまり十字架にかかる3年前の出来事でした。イエス様はご自身の、この時点でイエス様はご自身の十字架を見据えておられました。またこの通りすがりの人たち、ユダヤ人たちだけではなくて、イエス様を十字架にかけるように先導した祭司長や律法学者、長老たちもイエス様を罵りました。他人は救ったが自分は救えない。彼はイスラエルの王だ。今十字架から降りてもらおう。そうすれば信じよう。彼は神により頼んでいる。神のお気に入りなら今救い出してもらえ。私は神の子だと言っているんだから、まあ、これでもかという皮肉をイエス様にぶつけています。イエス様は神様ですから、もちろん、まあ、十字架から降りようと思えば降りることはできました。しかしそうしなかったのは、先ほども、まあ、ここも CS メッセージとかぶってくるんですけど、神様の人類救済計画を遂行するためでした。しかもおそらくイエス様がここで十字架から降りたとしても、私はこのユダヤ人たちはイエス様を信じなかったんじゃないかなと思います。新約聖書の物語を見ていて、頑固にイエス様に対して反抗していく姿を見ていると、まあ、信じなかったんじゃないかなと思うんですが、もう一つここで面白いなと思うのが、他人は救ったがというフレーズですね。ユダヤ人の指導者たちはイエス様の奇跡的な力を認めていました。彼ら自身が言っているように、イエス様はさまざまな奇跡を通して他人を救ってきました。病気を癒したり、人をよみがえらせたり、または5000人の給食を人々に分け与えたり、まあ、そういう奇跡をユダヤ人指導者たちは目の当たりにして知っていました。でも彼らは彼らの妬みやプライドのためにイエス様を信じようとしませんでした。イエス様が起こした奇跡っていうのは神様によってしか起こすことができない。そういうことを知っていたのに信じない。信じようとしない。なぜなら、まあ、信じたくないからですね。まあ、信じてしまえば、まあ、今持っている地位であったり、 利権も全て失ってしまうかもしれない。犠牲にしなければならないものが大きいんじゃないか。何より私たちのこのユダヤ人をこうリードしてきた私たちのメンツを潰したイエスが気に食わない、そのように考えただろうと思いますね。これが二つ目のグループ、ユダヤ人たちでした。そして三つ目のグループが十字架上の罪人たちです。彼ら自身も十字架にかけられているのに、隣で十字架にかけられているイエス様を見て罵っていました。お前がキリストなら俺たちを救ってみろ。まあ、自分が十字架にかかっていて、まあ、自分を十字架にかけた人たちに向かって罵ったり呪ったりするっていうのは分かりますが、まあ、横で一緒に十字架にかかっている人を罵るっていうのは、まあ、八つ当たりですよね。まあ、今受けている苦しみっていうのは自業自得なのにもかかわらず、それをこう棚に上げて人を非難するっていうのは私たちにもある罪の性質ではないでしょうか。しかしイエス様はこの人々の罵りに対して、今日の聖書にもあったように、父よ彼らをお許しください、彼らは自分が何をしているのかが分かっていないのですとおっしゃいました。イエス様自身も十字架で痛みがありました。こう掲げられていて、肺が圧迫されて呼吸困難になって息ができずにいる状態でしたが、そんな状態でもイエス様は人々のために取りなしの祈りをされたんですね。これはイエス様が十字架でおっしゃられた最初の言葉ですね。そして先ほど松本先生が語ってくださったように、この罪人の一人はこの言葉を聞いて悔い改めることができました。この罪人もおそらく、まあ、聖書の知識はそこまでなかったかもしれませんが、ユダヤ人だったのではないかなと思います。そしてイエス様がその聖書で予言されていた、まあ、救世主であることを信じることができました。このローマ兵たちとユダヤ人たち、十字架上の隣の罪人たち、この三つのグループを見るときに、一つ考えていただきたいのが、あなたがもしこの時代に生きていたとしたら、どのグループに近かったでしょうか。どのグループに属していたでしょうか。ローマ兵のように、救世主がいるなんて、異国の者が信じることだ。私には関係ない。今生きる生活が良ければそれでいい、そのように思ってイエス様を罵るでしょうか。それともユダヤ人のように、イエスというものはいいことをしたけれども結局自分は救えなかった、ただ自分を神だという愚か者だった、もしくは彼は私たちの理想の救世主ではなかった、そのようにイエス様をただの人、ただの偉人だと言うでしょうか。もしくは一人の罪人のように、イエス様は神様であって人の罪のために代わって死んでくださるということを信じるでしょうか。私にも個人的にイエス様の十字架を信じるべきかどうか、信じるかどうかですね、を問われる時がありました。私はクリスチャンホームで育ったので、自分がこう教会学校に毎週通っているとですね、こうみんな罪人だよみたいな、そういうことを教わるんですね。なので、自分が罪人だということは知っていました。クリスチャンホームで育つことの大きな祝福の一つは、自分が罪人だということを知っていることだと思います。ですがその時の私は、自分の中の本当の罪の性質を知らずにいました。どれだけ悪いか。ある日の教会学校のメッセージで、神様がどれだけ清いお方かということを教えて くれたんですね。神様はこう清すぎて、まあ、罪のある人間とは関わりを持つことができない。それだけではなくて、その罪を憎んでいるということを学びました。それと同時に、まあ、その比較して、私の中にどうしようもなく、まあ、汚い、まあ、醜い罪があることに気がつきました。人を騙す心であったり、人を妬む心であったり、そういったものが自分の中にあって、とても清い神様はこんな罪人と関わりを持つことができないなということを確信しました。ですが同時に、その教会学校でメッセージを語ってくださった先生は、その罪の身代わりになってくださったのがイエス様だということを教えてくれました。それまでは頭で理解していました。あ、罪人なんだな、イエス様は私の罪のために死んでくださったんだな、頭で理解していましたけれども、その時に初めて心で神様との関係として受け取ることができました。イエス様がどれだけの犠牲を払ってくれたのか、またイエス様がどれだけ愛してくださっているのか、それを個人的に受け取ることができた時に感動して、おそらく 2,30 分ぐらい泣いていたのを覚えています。あの十字架に戻りますが、もしあの時十字架にかかっていたイエス様が十字架から降りてしまっていたら、私たちには今希望がありませんでした。罪許されることもなく、この世の生涯を終えて神様の前に出た時に有罪判決が下されて、神様と関係が断たれた、断絶された場所へ送られていました。ですがイエス様が私の罪を背負って十字架にかかって、また私たちの代わりに神様との関係が断たれた場所へ送られました。神様との関係が断たれるというのは、今受けている神様からの恵みが全て途絶えるということですね。太陽、まあ、物質的なものであれば太陽の光であったり、空気、まあ、雨、食べるものに至るまで、自然にあるものは全て神様からの恵みです。まあ、そういった物質的なものだけではなくて、神様の愛であったり、神様自身とのつながりから切り離されてしまいます。ですが私たちが本来こう通らなければならなかったところを、イエス様が十字架を通して通ってくださいました。そしてイエス様はユダヤ人の王として死なれたんですね。ローマ人の王ではないです。他の国の王でもなかった、ユダヤ人の王として死なれました。それはアブラハム、イサク、ヤコブの子孫によって地のすべての国々が祝福を受けるようになるという神様の約束、計画が成就するためでした。イエス様の頭上に掲げられたこのユダヤ人の王という罪状は、最初イエス様を罵るためのものでしたけれども、これは神様の偉大な計画の完成のために必要なものでした。今日皆さんはイエス様がしてくださったことを信じますでしょうか。それとも異国の神だ、私には関係ないというでしょうか。もしくはいい人だったけど神様ではなかったかなというでしょうか。まあ、つまりユダヤ人の王という罪状はあなたにとって単なる罪状でしょうか、それともあなたを罪から救い出すことのできる王という意味でしょうか。一つ私が確信を持って言えることは、あなたがどんな人で何をしてまた何を選んだとしても、イエス様はあなたを愛してくださっていて、王であり神であるイエス様があなたのために、私のために十字架にかかってくださったということ、 そしてそれを信じる人にはイエス様が、あなたは今日私と一緒にパラダイスにいますとおっしゃってくださるということです。そして私たちは地上で生きながら天国に、神の国に住民票を移すことができます。ぜひイエス様の、この横にいた一人の罪人のように、イエス様の十字架の恵みを受け取っていただきたいと願っています。これはクリスチャンであっても思い返して何度でも受け取ることのできる恵みですね。今週の金曜日はグッドフライデーがあり、来週の日曜日はイースターです。イエス様の十字架と死と葬り復活を覚える時です。今週は特にこのイエス様の十字架を覚えつつ、また十字架にかかるイエス様を仰ぎ見る一週間としていきましょう。一言お祈りさせていただきます。愛する天の父なる神様、今日私たちをここに集めてくださり感謝いたします。イエス様、あなたは十字架に向かうまでの苦しみを忍んで、また十字架上での罵りを受けて、私たちの救いの完成のために全てを耐え忍んでくださったことを感謝いたします。十字架の恵みは当たり前のことではないということを改めて知ることができました。またまだイエス様を信じておられない方がおられたら、あなたが語りかけてくださって、その方々の心に触れてください。そしてあなたを信じるなら、今日私と一緒にパラダイスにいますとあなたがおっしゃってくださることを感謝します。一人でも多くの方がこのイースターの時期に、受難週の時期にあなたを信じることができるようにお祈りします。そのために御言葉を取り継がれる松本先生をはじめ、語る一人一人にあなたの知恵を与えてください。この一週間、特にあなたの十字架を仰ぎます。どうぞ今あなたの恵みを必要とされている方一人一人にその恵みをお与えください。感謝して主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。